火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。10月28日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間よろしくお願いいたします。というわけでね、もうあの10月、最終週になってまいりまして、早いもので、まあね、今日あたりなんかはもう日中も涼しい感じで、割とね、もう本当にこうだんだん秋の感じですけれどもね、もう紅葉はだからいつもよりちょっと遅いんじゃないかなっていうあののもどっかに書いてましたけどもね、まあまあ、これだけ涼しくなってくると、まあ、今年だいぶ暑い日が続いたんで、こういう寒暖の差が激しい時の方が、紅葉っていうのは非常に綺麗になるっていうのも聞いたことがありますんでね、まあ大体11月の半ば以降でしょうか。ね、皆さんそういうね、紅葉なんかも楽しみにしていただきたいんですけどもですね。まあ秋といえば、やはりどうですか、読書の秋。いろいろ言いますね、私なんかもよく本は読む方でございますのでね、読書の秋、やはりこう涼しいし集中して読めるというところもあるんでしょうかね、あとまあ食欲の秋ですね。まあやはり食べ物が美味しい季節になってまいりますけれどもね、ただまあこの間も何か見てますと、キノコ食べてね、うっかり食べてはいけないキノコやって、食中毒を起こしてらっしゃる方がいらっしゃるみたいですからね、まあその辺も気をつけてながらですね、まあ美味しいものたくさん食べていただいてということなんですけども、まあ秋いろいろある中で、やはり芸術の秋、やはりよく言われるところですけれどもね、もちろん絵画、であるとか、演劇であるとか、いろんな、芸術がございますが、やはり私なんか、身近なところで言いますと、やはり音楽、そしてもっと身近に言いますとロックンロール、ロックでございますよね、ロックミュージックでございますけれどもね、まあちょっとしね、コラムを読んでますとですね、ある人のコラムを読んでますと面白いことが書いてましてですね、面白いことと言いますか、まあちょっと耳の痛い部分もありながらなんですが、日本のロックにアラフォー熱ということで、まあアラウンド40なんて言いますけれどもね、日本のロックバンドの高齢化が進んでいると、まあこれは悪い意味ばかりではないんですが、まあ日本のロックを今40代が支えていると、逆に言えば20代30代が情けないと、解散するバンドが多すぎる、素晴らしいパイオニアである先輩たちがいるのだから見習ってもらいたいものだというようなことをコラムで書いてらっしゃる方がいるわけですけれどもね、確かに40代の、ミュージシャン、どうですかね、今大活躍しているミュージシャンもやはり40代、今もなおという方確かに多いですね、40代ですと、奥田民生さんとかね、日本で言いますと、あとはどうですかね、ウルフルツとかね、あのあたりも40代でしょうしね、どうですかね、あのミスターチルドレンの桜井さんなんかももうぼちぼち40歳じゃないですかね、ね、結構まあやはり40代の方、もうだから20代でデビューしてもデビュー10何周年とか20年とかっていう方がですね、やはり今でも大活躍ね、それに比べて20代30代はちょっと情けないんじゃないかと、言われるとですね、私も非常に耳が痛いところでございますけれどもね、まあそんな中でですね、この間の日曜日なんですが、イベントを行いましてですね、ごめんなさい、オーバーサーティー文化祭やってますなんていうイベントをやりましてですね、まあ、R35 なんていうのもありまして、割とまあ今どうですかね、70年代80年代、まあ、特に80年代でしょうかね、音楽が見直されていると言いますかね、結構注目されているんですけども、そんな中で、この間の日曜日に、森山は、スタイリッシュバーブルーで、イベントを行いましてですね、もうまず、文化祭という名前をつけてますのでね、やはりいろいろ企画いたしまして、まず模擬店、こちらの方では、もうそれこそ普段ならお店から出すフードをですね、模擬店の方で、スタッフが この企画の方のイベントの方のスタッフが作って売ると、格安で売るというね、メニューも焼きそばとかですね、唐揚げとかですね、クレープとかですね、いろいろございましたけれどもね。そして後ほど紹介します私の相棒チキンソウル今一からの、チキンカレーなんかもあったりしてですね、そして、会場の外のところではですね、模擬店の中にはですねフリーマーケット行われていたり、あとなんかオリジナルアクセサリーなんかも販売されてたりですね、そしてライブハウスの中ではもちろんやはりライブイベントでございますので、私たちが出たわけですけれども、一応コピーバンド限定という縛りをつけましてですね、なかなか懐かしいところ、バンドブームの頃のもちろんブルーハーツであるとかですね、どうでしょうね、あとは、まあ、洋楽なんかで言いますとレッドホットチリペッパーズのコピーバンドとかですね、あとシーナ&ロケッツに RC サクセションとこの名だたるミュージシャンのカバーがね、まあ、今言ってるミュージシャンもほとんど40代以降なんですね。だからやはりこういう方たちが今も注目されている証拠なんですけれどもね、そして私はですね、相棒今一からとともにですね、カイバンドのカバーをやりましてですね、まあ、若干こけたんですけれどもね演奏自体はまあでも楽しいライブになりまして、皆さん楽しんで帰っていただけたんじゃないかと思いますけれどもね、また、来年もやろうじゃないかなんていう話も出ておりますので、まあ、ライブ的には我々はまあ来年、リベンジしたいなとこのように思ってますけれどもね、まあ、そんな中で頑張ってやっておりました、この方もなかなかかっこいい40代でございます、紹介しましょう、チキンソウル今一からでございます。
こんばんはね、チキンソウルの今市からでございますが、
ね、は
い、
なかなか渋い40代でございます。
渋いでしょ。
渋いことはないですね。
渋いでしょ、
ね、やり手の40代でございますね。
いろんなことやり手
ですね。やり手ですね。張り切ってましたもんね、はい、ライブも、うん、
やりましたね。
もう手を上げるわ、歌を歌うわ、ね、ギター弾くわ、
ね、忙しいでしょ、
ね、忙しいし、ね、スタジオでリハーサルしてる時のシュンとした姿とまた全然違うぐらいの盛り上がり方を見せてましたけれども ね、
まあ、裏話で言うとね、譜面をね一番でっかい A さんの大きさ
そうそう
下に置いてね
大きくしないと見えないですねあれそうそうね、でもね、あれ良かったですよね、ギターも非常にやはりカイバンド普段やはり、今一から的には馴染みのないところだと思うんで ね、まあ、どうかなと思ったんですけど、やはりステージに出ればバッチリかっこよくやっていただきまして、はい、まあ、私ももう胸を撫で下ろしておりましたけれどもねいや何よりも私が一番心配だったんですけれどもね、まあ、はい、というわけでね、はい、まあ、40代、ね、頑張ってる40代ということですけど、うん、またね、皆さん、どうですかね、私の周りの頑張ってる40代、うん、こんな40代の人いますよとかね、はい、こんなことやってる人いますよとかね、うん、もう、私こそが頑張ってる40代だとか ね、またそういったメッセージもまたどんどんいただければいいかなと思います、うん、はい、アドレスの方は 99@815.fm、うん、99@815.fm までですね、うん、頑張ってる40代情報をどしどしと送っていただきたいと思います、まあね、はい、今日の1曲目なんですが、うん、今日はねこの方も先ほど名前も出ましたけれども、はい、やはり、どうですかね、40代の今日本のロックミュージシャンの中ではもう油が乗り切って、
ね、
ね、いろんな活動もされてますしね、そうそうそう、OP キングでしたっけね、うん、なんかバンドをやられたりもありますしね、そうそう、誰あろう奥田民生先生でございますけれども ね、うん、この方そしてやはり渋いですね、まあね、音楽の趣味も
趣味、ね、
ね、そして歌う人ですけどやはりギターもなかなか上手な方ですから ね、 そうそうそう、ね、3人の侍でしたかね、
うん、
山崎正義さんとチャーと3人でやられるやつなんか非常に
面白い
企画でしたけれどもね、うん、まあ、そんな中でですね、やはりこのヒット曲の中からですね、はい、私この歌結構大好きでございますのでね、今日の1曲目聴いていただきたいと思います。奥田民生で愛のために。勝手に東近江、はい、というわけでですね、ここからですね、うん、まあ、不定期
ですね、
はい、もう今度第3回目ですかね、
3回目です、
ね、勝手に東近江ということでですね、うん、この東近江市の中で、はい、やはりいろんな活躍をされている方とかですね、うん、いろんなイベントをされている方に、ね、来ていただいていろんなお話を聞く、うん、そういうコーナーでございますけれどもね、はい、今日はですね、うん、また来ていただきましたけれども、今度ですね11月の9日に、
9日、
八日市は大使ホールでですね、うん、 お化けフェスティバル、
お化けですか、
お化けフェスティバルでございます、はいはい、こちらの方が行われるということでね、これをご紹介してもらいにね、今日はゲストの方に来ていただきました、はい、八日市大通商店街振興組合からですね、この方も、頑張ってる40代じゃないでしょうか、はい、小沢さんでございます、どうも
どうも、はじめまして、ハンドルネームではタロボーとよく言われます、
なるほど、タロボーさんと、はい、なるほど、ね、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします、
ね、頑張ってらっしゃる40代もう今日ぴったりのゲストでございますよ、ねねね、というわけですけれどもね、はい、このお化けフェスティバルですけれど もう第4回になる、
うん、あ、そうですね、ね、まあ、毎年毎年やってるんですけど、まあ、最初はこう夏頃やってたんですけど、だんだんだんだんなんか寒い時期にやるようになって、はいはい、まあ、去年も同じ頃11月頃やったんで、まあ、今年も寒い時期にやるかみたいな、な、
まあ、お化けというとなんか夏みたいなイメージありますけど、うん、それは別に夏によく出るとかそういうわけじゃなく
ですね、ね、季節のものじゃないです
よね、そうそう、本来は ね、あのなんか夏にこうゾッとしてこう 寒い感じのために夏によく階段なんかがあったりするわけでしょう ね、うん、まあ、ね、だから別にこう11月も全然いいわけ
で、出てこられても ね、
うん、そういうことですけれどもね、11月の9日日曜日ですね、はい、次の日曜日になるんですね、
あ、そうですね、
はい、八日市は大使ホールの方で1時から開演でございますけれどもね、入場無料でございますけれどもね、また後ほど詳しくご説明するんですけれどもね、うん、まあ、まずもって、どういった、イベントかといいますか、そうですね、どんな感じのイベントを、
あ、そうですね、まあ、毎年大体同じようなことをやってるんですけども、
はいはい、
もともとこれをやろうという時に、やっぱりこうインターネットでこういろいろ妖怪のことを調べてましたら、こう、はいはい、いろいろこう得意というか、はい、こう妖怪でこう本を書いてる人とか、はい、こう専門的にこう怪談をやってる人とか、そういうようなこう友達が集まりまして、
はいはい、
でそういうなんでこうきっかけでこうイベントをこっちの方でもやらへんかっていう話がありましてね、はい、でその時にこうどうせやるんやったら、はい、ちょっとこう専門家が来てもおもろいイベント、
そうです、ね、
でまたおじいちゃんおばあちゃんから子供が来てもおもろいイベント、
面白いイベント、
誰が来ても、まあ、おもろいのやりやみたいなノリで、
はいはいはいはい、
これでまあ大体こうプログラムをある程度こう考えました。それでちょっと始まったものなんですけれども、ね、
もうまずもってこのタイトルがお化けフェスティバルですから、もうインパクトが、
ね、
お化けのフェスティバルですから ね、 ね、そのままですね、私、
まま、
はい、ね、まあ、内容といいますかね、まあ、一部ご紹介していきますとですね、うん、まず、この七康夫さんという方が妖怪研究家となっております。
あ、そうですね、普段はこうお勤めをされている方なんです。ここの方もまたこう妖怪が好きで、
妖怪が好き
で、まあ、さっき言ってたように、まあ、ちょっとこう専門的なことも一つ入れた方がええん違うかっていうんで、
はいはい、
でこうこの人がこう手を挙げてくれるんで、ほなもう私やりますわっていうんで、でまあちょっとこう名古屋の方からこう、
はいはいはい、
お越しいただきまして、
で、
ま
あ、名古屋
の、
ね、
はい、そうですね、で、やっぱり向こうのことやったかいに向こうのことがまあ得意なんで、うん、向こうのちょっと変わった話させてもらうわっていうんで、
なるほど、だからこの七さんという方がね愛知県から来られてね、うん、この愛知県のこの怖い話とかね、
はいはい、
そういうスポットとか紹介されるという、
うん、
はいはい、こういうコーナーもあるわけですよ。
妖怪でもね、地方地方によって違うみたい
な、ね、そうですね、
確かね、
うん、地方によっていろんな妖怪いますよね、
うん、
図鑑なんか見てますと、そうですね、
うん、
はい、ですけど、まあ、いろんなまた愛知県のここらではないお話をまだ聞けるということですけれども ね、そして対談式怪談というのがあるんですね、
う
ん、これがまたすごいじゃないですか、対談式ですよ、
対談しながら怪談になっていくの、
そうですよ、階段で対談ですよ、
怖い話を、
そうなんですよ、これがね、いろんな方が、来られるわけですけどもね、うん、まずこの方山口俊太郎さんでよろしいですか、
これはね山口敏太郎という敏
太郎さんと呼ぶんですね、妖怪王となってるんですよ、私いただいてる資料には
妖怪王、
妖怪王ですよ、妖怪のキングでございますよ、
えらいことですね、
はい、
逆らえないですよ、
この山口敏太郎さんはまたどういう感じ、どういう方
だいたいのこう妖怪をまあ研究しながら、まあ、いつもこう本を書いたりだとか、まあ、テレビ、はいはい、ラジオ、
はい、
まあ、いろいろとまあ出てる方なんですけど、まあ、今年なんかだと、はい、テレビ朝日の方のこうビーバップハイヒールみたいなのこう、
はいはいはい、
リンゴさん、ね、桃子さんみたいな、あ、これこう出てるような番組でちょっとこうこういう怖い話してんかみたいような、で、まあ、ちょっとこう出てるなみたいような、
はいはいはい、そういうところでまたそのいろんなお話を紹介されてる方っていうことですね、
僕それ見ました、
あ、そうですか、
テレビで
いわゆるカシコブレーンっていうやつですね。
さっき言ってたあの地方地方に妖怪がいるっていう
のこの方がおっしゃってたんです ね, ですね。
確かな情報ですね。
確かな情報ですね。間違いじゃなかった。つながりましたね。うん、点が線になりましたね。はい、なるほど、あ、そうですか。この山口敏太郎さん、ね、カシコブレーンで出られたわけですね。はい、なるほど、うん、はい。そして、この次の方はこれ何とお読みするんですかね。
こう、クモンと谷とコサイと書いて、これは、ね、雲国祭みたいような、こういうふうにこう、読んでくれっていう話 で,
な
で、
ね。なるほど。この方はこれ何と読むんですかね。この
あ次の人ですか。次の
この大馬、
そうで大馬プロジェクト。大馬
プロジェクト。
はいはい。
大馬プロジェクトっていうのはまたこれはどういった。
まあこの人がこう会社というかまあこういうのは設立されてるんですけども、もともとこの人はまあインターネット上で活躍されてる人で、はいはい、こうインターネットでこう日本国中からねこう怖い話をこう集めましてね、それをこう、はい、メールマガジンでこうまとめ上げてそれをこう発信したりとか、あとこうそれをこうまとめてこう本に出して ね,
本, ね、本も今日持ってきていただいてるんですけれどもね、
まあ、ちょっとこう怖いような感じの
こう、ね、これネット放送の方ちょっとまあ表紙の方見ていただけますけれどもね、ちょっとおどろおどろしい感じの表紙になってますが、
ああ、ね、
こういうね、まあ、そのいろんな皆さんの怖い話を集めてこう本でご紹介されている方ですね。なるほど。そしてこの次の方もこれまた私読み方わからないんですが、
あ、次はね神舞さんという
神舞さん、そのままでしたね、
そのままなんですけど
神に舞うですね。
あ、そうですね、
はい、すごい面白いじゃないですか、この格好をしてね、あのこの方怪談者
あ、そうです、
講談者じゃないんですね
怪談者です。
怪談者、
はい、3人ほどで、やっぱりこう妖怪の好きな人たちがこう集まられまして、
はい、
でやっぱり大阪の方とかでちょっとこう仕事をしながらこう暇な時にこう夜な夜な出かけてこう怪談のステージをこうやられるという。
なるほど、ねえ、そして次、桂木京さんでよろしいですか。
あ、そうです ね, ね。またこの方もちょっとこう変わった方で、もともとはこう絵描きさんになったんですけれどもね、
はいはいはい、
なんかこういろんなこう因縁みたいなもんで、はい、だんだんこう妖怪の絵を描くようになりましてね、
はいはいはい、
こう京都の京阪三条というところで、はい、こう妖怪堂とい う, こう、はい、お店を出されたんですね。
そうなんですか。
まあ、昔ながらのこう長屋というんでしたかね、はい、まあ、そういうところにこう出されてるんですけどもね、
ど、
まあ、下はこう喫茶店なんですけども、はい、こう2階はこうそういうこうなんかこう怖いようなところというかね、何がまず怖いかというと、
はい、
2階なのに畳が斜めになったんですよ。斜めになったらってどういうことかっていうと、何、はい、かの拍子で落ちるん違うかという、
落ちるんじゃないかと。
そこへこう夜な夜な大体こうそうですね、月に1回か2回なんですけども、
はい、
そこでこう怖い話をしようと、でそれをこう好きな人たちが大体20人ぐらい集まるんですね。
集まって、
その斜めのその畳の上に20人が集まるんですよ。
斜めになってるところにですか。
そうです、そうです。
あ、それはまた別の意味で怖いですね。
別の意味で怖いですよ、それは。
怖いですね。なるほど、
まあ、そんなところで、まあ、私もちょっと行くようになりましてね、
はい、
で、まあ、変わったものが、まあ、そこにもいろいろと展示、まあ、絵とかもあるんですけども、
はいはいはい、
まあ、ちょっと特に変わったものっていうのはね、こう缶ジュースとか缶ビールが置いてあるんです、
はい、
でこうちょっとこう振ったりしてみるんですよ、
はい、
それ打ったりやつなんですよ、
はい、
そしたらね揺れるんです。開いてないんですよ。揺れるということは中身が減ったということなんです。これは夜な夜な妖怪がね飲みに来よったというね。
飲んでるんですよ、
うん、
こそっと来てるわけですよ。これが、
ね、
怖い話ですよね。
怖い話ね、苦手なんですよ僕。
苦手。
もう今日寝られないかもしれない。
さっきからちょっと顔がね、あなたちょっと引きずってますけれども、あ、そうですか。ね、私も怖い話は怖いですけれどもね。うん、あ、そうですかね。この4人の方ですね。山口敏太郎さん、うん、国際さん、はい、そして神舞さん、桂木京さんのこの この4人の方が、対談で会談でございます。
ね、
されるね、うん。だからこの。もう言うたらスペシャルな方たちですよ、ね、怖い話のね、うん、もうスペシャルな方たちが集まってね、うん、される怖い話をされるわけですから、これは怖いですよ、
ね、間違
い
なく妖怪の話はね、首脳会談の会談ですよね。
そうですよ、首脳会談の会談ですよね。うまいこと言ったつもりですね。
そう
ね、えなるほど、あ、そうですか。そして、この次が我々ちょっと注目したいですよ、うん、特に私と今井からは注目したいところですけれどもね、うん、妖怪落語
ね、
ね、
まあね、ありますよね、
妖怪落語、うん、笑福亭純平さんという方が来られるんです ね妖怪の落語。
あ、そうですね、
はい、
この方は一応その、 桂木さんっていう、こう妖怪堂のとこへこう、はい、遊びに行ったというかね、こう夜な夜なのそういう会談されたところに行ったんですけど、その方がやっぱりこうゲストで来られてましたんでね、はいはい、でなかなかこうちょっとこう面白いというか怖い話をされてまして、はい、私もこう、まあ、去年初めて来ていただいたんですけれども、はい、ちょっとこう怖いようなイベントをやってるんやと、はい、でちょっといっぺんうちの方へ来てこういうお化けの落語をやってくれへんか、うん、みたいような、うん、ちょっとこう打診をしたところね、はい、うん、もう友達感覚で行ったろほんみたいようなね、
なるほどね、妖怪落語ですよ、
ね、
私も聞いたことないですよ、うん、こういうのは、
はいはい、
ねね、私も落語好き、私もねもう今一から落語好きなんでございますけれども、
うん、あ、そうですか、そうそう、まあ、よく似たのはね、地獄百景であるとかね、
そうですね、
あとは老いてきぼりとかね、 あの辺の話は妖怪の話になりますけど ね、
うん、最後はオチがあるんでしょうかね、やっぱり落語ですから、
落語ですから ね、落ちなかったら、ね、
落ちるんでしょうね、やっぱり
落ちなかったらそのまま階段になってしまうかもしれない、
そうですよ ね、 ね、なるほど、
階段は怖いまま終わっていいですけどね、
やっぱり最後はやっぱりね、
ちょっ
とこういうところがないと笑福亭純平さんという方が来ていただけるということですけれどもね、はい、そして、その次が怪談、
怪談
ですね、またもう怖いんでしょうね、うん、しかしこの怪談を紹介される方の名前がファンキー中村さんですからね、怪談なのにファンキーですからね、
昔昔あるところに
それ昔話になってるじゃない
ですか、ね、あ、そうですね、
ファンキー中村さん、ね、これどういう方が、うん、これは、
これもまあいつもはこう大体会社員なんですけども、はいはい、まあ、それ以外にこうアメ車とかが好きで、はい、普段はこうアメ車関係のこう車の雑誌とかね、はい、まあ、そういうのをこう投稿というかこう書いたりとかされてるんですけども、はいはいはい、またこう夜になるとね、こう、うずうずしてくるものがあるんですよね、ちょっとこう自分のこう知識というかね、それをちょっとこう公開しに行かなあかんっていうんで、こう、まあ、この人はこう銀座とかね、はい、ああいうところにこう出かけられましてね、はい、でそういう場所でやっぱり夜な夜なこう怖い話を、
そういうお店とかでですか、
あ、そうですね、
なるほど、じゃあ流しみたいなもんですね、階段の流しみたいなもんですね、そう、なるほど、
なんかこう都会の方ではね、そういうのがこう流行ってるらしいんでね、
そうですか、
なかなか陽気の人がこう集まってきはるらしいんで、
何が流行るか分かりませんよ、今ね我々も何かやるべきですけれどもね、なるほど、そうですか、じゃあまあ、この方ファンキー中村さんね、まあ、流しの階段の方というを紹介してもう差し支えないんじゃないでしょうかね、この方がそして、まあ、またこういう場に来て、いろいろ回ってらっしゃる中で、はい、こういう場に来てされる階段ですから、これは怖い、とっておきのやつをよりすぐりのやつを紹介していただけると思いますけれどもね、なるほど、そして、その後がライブでございます、これ妖お化けフェスティバルでライブでございますから ね、これはタロザというまず、バンドのライブなんですね、
あ、そうですね、はい、この方もまあ普段はまあ会社員として勤められてるんですけども、はいはい、やっぱりこう音楽が好きなんと、やっぱり妖怪が好きやと、
好きな方、
そしたらまあ、ゲゲの鬼太郎とか、はい、まあ、自分で作詞作曲されたりとかね、まあ、そういうような、まあ、みんなが知ってるようなやつもやるし、はい、ちょっとこうアレンジして怖いのもちょっとやるでみたいようなね、
音楽とじゃあそういう怪談といいますか、まあ、怖い話が融合されてるわけですよ、ね、新しいジャンルですよこれはまた、
ね、怖いってね、効果音とか入るんやろね、
そうですよ、
いう感じにな
るんでしょうね、
きっとね、こんな、
なるほど、ね、まあまあキスみたいなメイクして出てこられたらもうちょっと面白いですけど、
ね、悪魔のメイクですね、
あ、なるほど、あ、そうですか、タロザさんのライブが行われましてですね、そしてもう一つライブがあるんですね、妖怪プロジェクト、
プロジェクト、
はい、ね、そちらの方はABX トラックスという、はい、まあ、皆さんこう ABX というちょっとこう知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、まあ、そういうところにもともとはこう自分らでね、自主バンドをされて自分らで CD 出されてたんですけども、はい、ABX さんの方からちょっとこう変わった人たちというかこう売れそうな人たちをやっぱりピックアップしてこう募集というかね、うん、お誘いをされてて、はい、まあ、それでABX 後編かいうノリでABX の方に入られた、はい、ミュージシャンというか、はい、まあ、今は4人で活動されている方なんですけれどもね、
これもバンド名が妖怪プロジェクトなんですね、
あ、そうですね、カッパのこう格好をして歌ったりとか、はい、まあ、メインの方は天狗の格好をされてたりとか、あとはこう一つ目の格好をして歌ったりだとか、はいはいはい、まあ、なかなかもう賑やかで賑やかで見たような、 お化けの階段で怖い雰囲気でなんでこんな賑やかに住んでみたいようなね、
なるほど、ね、 これはちょっとこれも新しいジャンルですよ、これも ね, ねバンドですからね、
うん、私妖怪プロジェクトさん、あの音響もさせていただきました。
あ、そうですか、
はい、なかなか楽しいですよ。
楽しい、
はい、
怖いわけではないんですか、この方たちの。
あ、そうですね、どっちかというと、うん、
かというと妖怪というものをモチーフにして、まあ、楽しい雰囲気を、
うん、そうですね。だから最後でね、一番最後怖くないで終わるんです ね,
一応ね、
これなかなかいいんじゃないですかね。
なるほど、
怖がらしといて怖がらしといて最後は安心して帰ってい
く。あ、なるほどなるほど、うん、ね、
お子さんが来ても大丈夫。
そうですよね。そうじゃないともうこれもうお子さん大変ですから、
ね、怖いままやったら
ね, ね、もうトイレ行けないお子さんが出てきますから ね,、
う
ん、
そうですね。
ああ、そうですかね。お化けフェスティバルもう内容盛りだくさんでございますけれどもね、
う
ん、
あ、そうです ね, ね、
これはもう毎第4回ですから、うん、ね, ね、もうやはりこうイベントなんて、ね、私あの我々もやりますけれども、こう回を重ねるごとにやはり濃密なものになっていきますからね。
そうですね、
もう第4回というと、はい、なかなかこれはもう
数字もいいですね。
え、
数字もいいですね。
まあね、普通だと ね, ね、ですけども、
そうですね。割と
妖怪の話ですけどね。
そうですね。4という数字は割と意味嫌われるところがありますけれども、うん、今回はやはりこう妖怪お化けフェスティバルですから、
ね、
4というのはいいんじゃないですか。ぜひとも42回までやっていただきたいですね。ねえ、あ、そうですか、なるほどね、じゃあもうご紹介させていただきますと、
はい、
11月の9日日曜日ですね、次の日曜日になっております、妖怪市は大使ホール、もうこの局の前を、緑町の信号からですね、入っていただければですね、妖怪市大使ホールございます、はい、こちらの方で1時から開演で、うん、入場無料でございますから、
はい、
こちらのはもう皆さんもうフリーで入っていただけるということですね、うん、そうですね、うん、もちろんだからお子さんからお年を召した方まで皆さん楽しんでいただけるイベントになっております。もう怖いもの好きな方はもうぜひとも ね,、うん、
ぜひともね、
これは、うん、ね、はい、見に行っていただいて楽しんで、もうそれこそだから怖い、うん、要するに怖い、まあ、話があり、
ええ、
そして楽しいライブがあり、うん、
あり
そしてこの面白い企画ですよ、この対談で会談ですから、
ね、
首脳会談ですから ね,
ね妖怪のね
妖怪の首脳会談ですからあり、うん、落語もあり、
うん、
ね、そしてファンキーあり、
うん、ファンキーですよ
ファンキーありですよ、それはね。そしてまたこういう、本とかね、うん、紹介もあると思いますしね、はい、そしてまあ絵のね、描かれる方もいらっしゃる、妖怪の絵を描かれる方もいらっしゃるわけですからね、うん、もう内容盛りだくさんになっております、ね、もう一度ご紹介しますと、11月の9日日曜日1時から妖怪市大使ホールで第4回妖怪 in 東近江お化けフェスティバル、
うん、
ね、小沢さんこれも楽しみです ね,
ね、なんとか頑張ってやろうと思います
ね。そうですね。
でも最後にちょっとこう変わったのも一つだけこう、はい、やろうと思ってましてね、
はい、
よくこう土の子っていうのがこう話題になってるんですけども、
ね、
テレビ朝日さんの方から、はい、ちょっとそういうようなこう変わったものを見つけたら、うん、なんとか、まあ、変な意味いくら出すかみたいような、
はいはいはいはい、
こういうようなイベントをこう
どっかの懸賞金っていうやつですね、
自治体かどうかなんかやらへんかみたいな話がありましてね、
はい、
でまあ、そのお声がかかって、はい、ちょっとこう理事長さんとちょっと喋りましてね、
はい、
なあうちでもなあほんのノリで行きますわっていうんで、
はい、
まあ、どんな企画かというと天狗捕獲コンテストみたいな。
天狗ですよ、
天狗
捕獲コンテスト
大変ですよ。空飛びうんですよね。
そうですよ、
ね、
天狗っていうのは、ね、これすごいですよ、懸賞金、
うん、
天狗捕まえてきたらすごくなりますよね。これご紹介していただきますかね、
うん、一応こう大天狗みたいようなこう天狗の中にもいろいろいまして、はい、まあ、こいつをまあ捕まえたらまあ一応50万円だそうかと、
はい、おー、これは一攫千金ですよ、
ね、僕こんな鼻高くないから ね分けられへん
無理ですね
じゃあこの下にちょっとこのカラス天狗っていうのがおります
んで、はい、ますね、カラス天狗っていうのがありますよね、う
ん、まあ、こいつをまあ捕まえてくれたらまあ30万は出そうかと、
はい、はい、なるほど、ね、大きなテレビ買いますよ、
う
ん
う
ん、
そうね、
はい、
薄型のね、
そうです、
はい、
だからまあなかなか天狗だけやとほんまにおるかおらへんかとか ね,
そうですよね、
まあ、こんなことまあ言われたら困るんで、まあ、天狗の、まあ、ミイラは、まあ、こう妖怪のミイラっていうのは、まあ、あちこちにこう、
はいはい、そうですね、いろいろご紹介されてますよね、いろんなところでね、この天狗のミイラ、
そうですね、
この天狗のミイラを会場に持ってきていただけて、まあ、もちろん審査があるわけですけれどもね、この審査を通るとなんと
7万円から10万円という
なんと出ました、
ね、
ね、うん、冷蔵庫買えますよ、
冷蔵庫
まあ、そしてまあ最後にこう、はい、天狗のまあ 絵というかね、はい、まあ、あの掛け軸でも何でもそうなんですけど、まあ、そういうのはまあ持ってきていただきましたら、はい、まあ、1万円から、5万円を差し上げようという。
なるほど。要するにそういう妖怪の絵であるとか、うん、昔のねそういうまた、はい、なんていうんですかね、あのなんか これはすごい絵じゃないかっていう、うん、まあ、いろいろもちろんこれも審査するわけですけど、うん、この妖怪の絵をお持ちいただくと1万円から5万円、うん、飲みに行けますよ、
ね、
はい、
ちょっといいところに、ね、
いいところ行けますよ、ね、なるほど。天狗捕獲コンテスト、うん、
ね、
こちらの方もじゃあ11月9日会場の方で受け付けてらっしゃるということですね。
あ、そうですね、まあ、当日すごい面々がまあ来ますので、はい、まあ、このすごい面々にもう審査員やってもらおうかみたいので、まあ、さっき の山口ビビのビン太郎さんと、
ビビのビン太
郎さん、あと、まあ笑福亭純平さんと、
さん
あとは、雲国際さんと、
さん、
うん、笑っちゃうファンキーさんと、
ファンキー中村さん、ね、
あとは妖怪プロジェクトさんと、まあ、その面々にやっていただこうかなという。
なるほど、ね、審査していただいて、うん、この賞金を、ね、皆さんもこれもぜひともね、
そうそう、
もうこの9日までに皆さん大天狗とカラス天狗を捕まえる努力をしていただいて、
まずは ね,
ね、うん、そして無理ならば、はい、ミイラを探していただいて、
ね、
無理ならば今度栄養を探していただいて、
ね、家の中探し回って、ね、
探し回ってもう蔵とか探したらあるかもし出てくるかもしれませんよ。そうそう、ね、ついでに大掃除ができて、これもね、
年末に近くなりますからね。そうです
ね、年末楽ですよ、今やっとくと、うん、ね、なるほど、あ、そうですか、ね、こちらの方も11月9日に受け付けていらっしゃいますので、うん、会場の方にぜひとも持って行っていただきたいなと思いますけれどもね。なるほど。というわけで非常に楽しみなイベント、うん、
はい、
ね、運営委員会の方から今日は小沢さん来ていただきましたけれどもですね、何か最後に皆さんにメッセージがあれば。
まあ、毎年来ていただく人数がまだまだこう PR 不足で少ないんで、はい、ぜひとも当日はお越しいただきたいと思っております。
そうですね、たくさんの方来ていただきたいなと思いますね、うん、
はい、
もう楽しいイベントになること間違いなしでございますからね、うん、はい、というわけで今日小沢さん来ていただきましたけれどもね、最後に、うん、まあ、曲をね、
はい、
小沢さんの方からご紹介ということですけどね、うん、この日のイベントに、出演する妖怪プロジェクト、
はい、
先ほどご紹介ありましたけれどもね、うん、こちらの方の曲を聴いていただくという、ね、CD で出てるんですね、
はい、
ね、こちらの CD の方から聴いていただきたいと思います、
はい、
それでは小沢さんの方から、曲紹介の方お願いできますでしょうか。
カッパ555を、
はい、聴いていただきました曲は、うん、妖怪プロジェクトで、
はい、
カッパ555でございます。いや、あなたもちょっとやばいですね。
やばいですね。ね、ビビってるんですよ。
そうですね。
もうね、どうもね、怖がりなんでね。
ダメなんですね。
ね、大変ですよ今。
今日あまり絡んでこなかったですもんね。小沢さんいらっしゃる時にね、はい、もう完全に怖がってましたね。
はい、
なるほど。ね、お化けフェスティバル、こちらの楽しみですけどもね。
うん、そうですね。
またね、本当に11月9日。
うん、9日。
大正ホール。
はい、
もうこの地元のね、うん、もうすぐそこですからね。はい、皆さんぜひとも遊びに行っていただきたいなと思うわけですけれどもね。
うん、
ね、まあ、
はい、
今日はね、はい、元気な40代。
元気な40代、ね。
元気な40代、うん。何かしでかす40代。
まあまあね。
ね、何かしで。まあ、今どっちかというとやはりどうなんでしょうね、うん、やはり30代40代というのがよくね、アラサー、うん、アラフォーなんて言いまして、
はい、
まあ、注目されるということはですよ、うん、やはりまあこういうことを私が言うとまたいろんな反感を買うかもしれませんが、やはり20代であるとかのね、皆さんのこう元気がないんじゃないかと。
なあ、まあ ね、
やっぱ若い方の元気がないから、どうしてももう30代40代の方が楽しいんじゃないかっていうように、はい、こういうふうに、ね、うん、注目されがちなんじゃないかっていうふうに我々思いますけれどもね、うん、まあまあ、もちろんバンドでも若いバンド、ね、もちろん皆さん趣味、好きな音楽、ね、人の好みは十人十色と申しますからね、あるとは思うんですけれども、うん、やはりどうですか、まあ、ヒットチャートを見ても、
うん、
そしてやはり、まあ、いろんなところを見てもですね、まあ、テレビのタレントさん、
はい、
ね、そして、俳優さん女優さん見ても、うん、
はい、
やはり30代40代の方が一番、
まあ、まあ多いですよ ね, ね
多いですよね、うん、そして例えばドラマの主役を張ってらっしゃるのがやはりそのぐらいの年代の方が多かったりですね、
そうそう、
で、まあ、物語で言ってもですね、先日私も見に行きました映画20世紀少年なんか、うん、あれ もうまさに今40歳ぐらいの方対象と言いますかね、
そうそうそう、はい、うん、まあ、唐沢くんなんか僕と同い年だからね。
そうですよね、く、うん、なんて言いましたね。
唐沢くん、
ね、しかも嬉しそうに言いましたね。
さっき
ま
で友達じゃないのに、
ね、怖がってた方とは思えない楽しげな感じでしたけれども ね、まあまあ、でもそうですよね、本当にあの映画なんかはその今40代の方が、
はい、
子供の時に書いたうんぬんかんぬんが物語になっていくというやつですから ね、まあ、やはり30代40代、
うん、
まあ、マーケットっていうのもやはりこちらの方に向いてるんじゃないかという感じですよね、
ま
あね、やっぱファッションの世界でもね、はい、そういうのを30代40代をターゲットっていうのも多いですしね、 まあ、オープニングでもご紹介しましたけど R35 なんて言ってね、はい、あの CD、うん、オムニバス CD なんかも発売されて ね、あのそれこそどうですか J-WALK であるとか ね、あのコメコメクラブであるとか、ああいう音楽がまた見直されて、
そうそう、ね、もうね、あの徳永英明とかもそうです、ね、それでまた大ブレイクですからね、
そうですよね、また いろんなあの他の人の曲を歌って ね、カバーされ て
3枚出して
ね懐かしいところが多いわけですけども ね、まあ、そういうやはり音楽シーンでも、うん、30代40代注目されている中で、はい、この間行いましたイベントですけれどもね、はい、オーバーサーティー盛り上がりましてね、うん、もうやはり長丁場で5時間ほどの
結構、ね、
イベントでしたけれども ね、うん、まあまあ中には本当にビートルズ、もうビートルズやられた方たちというと、うん、まあどうですかね、はっきりとお年を聞いてないですけれども、はい、おそらくは40代から50代という方ですよ ね、 すね、うん、なかなかもうコーラスなんか上手でしたよ ね、はい、もうビートルズのカバーをやられてるんですけども、きちんとポールとジョンがいましたね、うん、いましたよ ね、はい、なんか一人だけポツンと22歳のギタリストが混ざって ね弾いてらっしゃいましたけれどもね、ねまあ、でも非常にいい感じの雰囲気だったしね、うん、あと、まあ、飛び入り参加でね、あのそれこそ米米クラブの曲とか、はい、長渕さん、長渕剛さんの曲とか ね、歌った方もいらっしゃいましたね、
福山雅治
です、福山雅治さんの曲、ね、福山雅治さんももう40ぐらいじゃないんですかね、
そうそうそう、
そうですよね、うん、
まあ、僕の近いところやね、
そうですね、なぜ自分にくっつけたがるんですかあなたはやたらと、
やたら
めったらと、男前ばっかりね、しかも今話題の人ばっかり ね、うん、ね、あなたが話題の人にならないといけない、
まずは
ね、うん、そうですよ、ね、というわけですけれどもね、うん、まあ、また皆さんの、周りの、はい、楽しいそして元気な40代の方、うん、はい、教えていただきたいなと思いますんでね、もう一度アドレスの方言っておきましょうか、
はい、
99@815.fm、 99@815.fm、 こちらの方までどしどしメールの方いただきたいと思います、うん、この次の曲ですけれども、はあ、この方たちももうおそらく40代でしょう、
40代です ね、
うん、私はまだ20代前半の頃に一度、間近で見かけたことがありますけれどもね、はい、うん、その当時はもっとこうトゲトゲした感じだったのが、うん、今はまたちょっと違う雰囲気で、まあ ね、うん、ね、あのいい感じの、曲をたくさん書いておられますけれどもね、うん、はい、もうそのこの方たち、まあ、誰かと言いますとウルフルズでございます、はい、私も大好きでございます、ね、うん、ね、まあ、このウルフルズの中でもですね、うん、割とこの曲大好きなんです、私この歌詞がいいじゃないですか、うん、こちらの方もじっくり聴いていただければと思います、ウルフルズで笑えれば、うん、
チキンソロのこの曲、
はい
ね、
元気な40代ですね、
元気な40代、
はい、ね、
ほとばしる、
ほとばしる、何がほとばしってるんでしょうかねあまり聞きたくないです ね、真相は、はい、なるほどね、チキンソウルこの1曲でございますけれどもね、うん、まあ、この今日この今日でこのコーナーはですね、うん、チキンソウル今井力がとっておきの1曲をね、はい、棚から一つかみということでね、はい、ご紹介していただくコーナーですけれどもね、うん、今日はどういった曲を、
今日はね、はい、マーヴィン・ゲイなんですけどね、
マーヴィン・ゲイ、
あの人結構世相を歌う人なんですよね、まあまあ、当時60年代のはやっぱりね、うん、愛だの恋だの、ね、愛してる愛してるみたいなやつが多かったんですけどね、うん、その後にね、
はい、
What's going on?
What's going on?
とかね、はい、ああいう、まあ、世相反戦歌であると、
うん、そうですね、
そういうのも、まあ、歌い出した時の、はい、やつなんですけどもね、はい、トラブルマンとかいう曲が、
トラブルマン、
トラブルマン、
はいはい、
まあ、この人自身が大体トラブルマンなんですけどね、
はいはい、若干私も耳が痛いですね
なんせこの人ね、緊張しいなんです、
ね、そうなんですか、
うん、で今日持ってきた音源っていうのはね、はい、1974年かな、
74年
のライブ版なんですけどね、はい、いったね、オーバチュアというかね、イントロダクションってあるんですよね、向こう の、 あのライブっていうのは、はい、
うん、
バックバンドがなんかちょっと演奏してから
そ、ね、うん、
それでは歌っていただきましょうみたいな感じで出てくる
わけ、ソウルなんかではよ く、
うん、よくある
ソウル、リズム&ブルースではよくありますね、
あるんですけどね、はい、ひとしきり終わって出てこなかったんですね、
あ、緊張して
緊張のあまりもう一回そこの曲頭から始まってるっていう、ね、始まってすごいライブ版ですけどね、
なるほどそんなに緊張される
か、緊張しいなんですよ、この人、
マーヴィン・ゲイ、
マーヴィン・ゲイ、もう大変ですよ、ね、この人ね、はい、まあまあ、 亡くなられる時もね、はい、すごいあのこうショッキングな亡くなられて、ねね、お父さんに猟銃で撃たれて、はい、お亡くなりなんですけどね、
はい、
あのまあ当時ねやっぱり70年代やっぱりあの景気も良くなかったね、はい、まあ、今と同じですよ。
そうですね、
株が上がったと思ったら下がって下がってまた下がるかみたいなね、それでもまだねまた下がったという話もありますんでね、あのその時にね、まあこの時のライブなんか特にそういう曲ばっかりなんですけども、はい、このトラブルマンなんかはね、はい、書いてる中でこの世の中でね、はい、確かなものは3つだけだと。
3つだけ、
うん、税金、はい、死、そしてトラブルさ。まあ確かに、
まあ、まあまあそうですね。
ね、確かですよね、これ。
言わずもがな。ね、
そうそう。おう、俺は分かってるんだって書いてますよ、ね。
分かってるんだと。
そうそう。
ああ、なるほど。税金と死と、うん、トラブル。
トラブルはもう絶対あるもんだ、世の中に。
そうですね。間違いなくありますね。はいはいはい。
まあいいことっていうのはね、そうそうないわけですよ。
そうです。
まあね、裏返して言えばね。はいはい、まあまあ。この世の中ですけども、はい、ぜひともこういうなね、あのせちがらいところの曲をまだ聴いていただいてね。
そうですね、まあ、逆にねそれで元気になっていただくと。
そうそう、あとは世の中にこんな緊張シーンもいるんやなという
ところを聞いて、
あの一発目の声なんかねちょっと裏返ってますからね、この緊張の
甘い。これライブ版ですね。
ライブ版、はい、ぜひともちょっと聴いてもらいたいと
思います。はい、じゃあ曲紹介の方お願いします。
マーヴィン・ゲイでトラブルマン。
はい、聴いていただきました曲はマーヴィン・ゲイで
トラブルマン。
トラブルマン、
トラブルマン、
ね、いい感じですね、はい、もういかにもあの時代の70年代の
雰囲気が、ね、一発目で、
ね、あおー、ね、そしてイントロからなかなか歌にいかないのはあれやはり、
ね、多分躊躇したよね。
そうでしょうね。
で一発目のまた決めがねちょっととちってるんですね。
あ、なるほど。そうですか、うん、ね、というわけで聴いていただきましたけれどもね、うん、メールの方いただいておりますのでご紹介します。
はい、
年の差9歳の嫁英子です。
英子さん、
はい、
いらっしゃい。
ラジオネームでございます、ねね、はじめまし て,
はじめまして。
先ほどから話されていた森山ブルーでのライブに私夫婦も行ってましたよ、
ね、ありがとうございます。
その時妖怪地のラジオ局で MC をされていると聞いて、うん、今夜は聞いています、頑張ってくださいね、と、はい、いうことでありがとうございます。
ありがとうございます。話じゃありませんか。
もうこういうメールをいただけるということはね、うん、もう何と言っても
あれ、ね、がありますな。
イベントやった回もありますしね、うん、ぜひともまたねこの機会にね、
はい、
これからまた毎週火曜日7時からやっておりますのでね、はい、ぜひともこちらの方も、そしてまたインターネットの方ではね、はい、バックナンバーも聞いていただけたり、
うん、そうそう、ね、ネット放送やったら毎日聞けますからね。
そうですね。FM 東近江のホームページに行っていただければね、はい、分かるようになっておると思いますのでね、はい、ぜひともこれからよろしくお願いいたします、うん、というわけでね、はい、もう一つメールの方をいただいておりますのでご紹介します、はい、ラジオネームモカさんからですね、
はい、
はじめ殿、力殿、天の声様、
様、
はい、こんばんはです。で僕の周りには30代の人はたくさんいますが、うん、40代の人はあまりいません。
ああ、
はい、ね、40代の女性で憧れるのは、うん、千脇真由美さんです。大人の女性って感じで素敵ですわ、ね、千脇さんみたいな女性とお付き合いしたいです、ね、テレとかありますね。あ、少しテーマから外れてますね、ということでいただいてますけど、ありがとうございます。いや、いいんでございますけれどもね、うん、なるほど、千脇真由美さん、
はい、
ね、あまり僕詳しく知らないですけど、はい、結構以前にね、うん、活躍されてた方じゃないですか。
そうです、ね、
今はどうされてるんですか。
何してる
んですか。そうですか、千脇真由美さん、うん、全部ひらがなでね、そう、千脇真由美さん素敵な方ですね、はい、40代なんですね、
う
ん、
多分ね、僕らが知ってる時はね、20代
だと思う。そういうことですよね、おそらく。そうだと思います。
まあね、
僕もなんかレコードを持っていたような気がするんですが、うん、ね、あ、そうですか、モカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、40代、30代の人はいますけど、40代の人はあまりいません。ね、これからどんどんどんどんできてきますよ、ね、そういうお友達が。
まあね。
ね、間違いなく。ね、ご自身も、ね、もちろん年をいくわけです、
ね。そうですね。追い越すことはないけどね。
そうそうそうそう、もちろんそうですけれどもね。というわけでね、うん、はい、今日は、まあ、頑張ってる40代スペシャルといいますかね、うん、
な感じになりました
ね、なりましたけれどもね、はい、今日はなかなか日本のロックの、ね、うん、今もなお活躍されてる方もね、うん、はい、たくさんかけれましたんでね、またこういった企画もいいんじゃないかなと思いますけれども、はい、というわけでね、今日はそしてお化けフェスティバル11月9日、うん、妖怪市大使ホールの方で1時からですのでね、うん、はい、皆さんぜひとも遊びに行っていただきたい、このように思っております、
うん、
それではね、今日もチキンソウル今一からと、
はい、
そして天の声サイモン様、
はい、
そして私はじめでお送りいたしました。それではまた来週火曜日7時から聞いていただきたいと思います。皆さんお風邪などひかれないように気をつけてください。それではお気に、
さよなら。 チキンソウルのダッチキンソウル。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、チキンソルの今一力でございます。本当にね、今日はねギリギリやったんですよ。ギリギリね、もう大変だったんですけどね、まあ時間のまあ何ですか、間に合いましたよ本当にね。まあね、あの間に合っていきなりの話が妖怪の話やったんでね、あの僕どっちかというとね、どっちかっていうかそうなんですけど、あの怖い話とね、お化けとかね、妖怪ってあんまり好きになれないですね。あのちっちゃい時、あの夏休みとかにね、あのあなたの知らない世界っていうのがね、お昼に番組あったんですけどね、あれぐらいを見た時からね、どうもダメなんですね。あの再現フィルムとかでねあったんですよ。あれでなんか残ってるんでしょうね、ちっちゃい時見た時にね。まあまあ怖い怖い、まあね、あのイベントとしてはね、多分かなり面白い感じはするんですよ、あのね、ファンキーな方もいらっしゃることですからね、あのいいと思うんですけど、まあ、まあね、どうも僕今日帰って寝られるかどうかちょっと不安なんですけど、まあ怖い怖いとかね、いう話でいきますと、まあ、株価もね下がってね、これから先行き不安っていうこともあるんですけども、あの先ほどのね、マーヴィン・ゲイの曲でトラブルマンかけさせてもらったんですけどね、まあ実は次の曲が本当は今日かけたかったんですよ。あのね、トラブルマンの次がね、インナーシティブルースっていう曲をねあるんですけども、これがね本当はかけたかったんですけどね、実はそのトラブルマンと、インナーシティブルースのこのつなぎ目がねすごいかっこいいんですけどね、ちょっとね僕が無理やったりですね、あのそういう3曲目から4曲目ちょっと映るのが難しいという話がありましてね、今度はねちょっと音源をちょっとこっちでちゃんと編集してから、持ってきさせてもらってですね、そこのかっこいいところをねちょっとまた、聞いていただきたいなと思いますね。あと先週、お話してましたね、風邪ひいて僕もね週刊の、朝日芸能を買いましてね、袋閉じの袋をですね、昨日開けましてね、風が治ったんで開けたんですけど、匂い付きの袋閉じなんですけどね、分からなかったんですね。どう考えても印刷の匂いしかしないんですけどね、これ難しいですよ。女性のなんとかっちゅう感じの、匂いがついてるという触れ込みなんですけどね、どう考えてもね印刷の匂いなんですね。僕の経験が不足なのか、まだ僕の鼻がちょっとおかしいのか、難しいところだと思うんですけどね。ただ1週間以上経ってるんで、乾燥したのかな、匂いが飛んでしまったのかもしれませんけどもね、まあ、次の企画はそういうのがありましたらね、まだぜひとも買ってみたいと思うんですけどもね、まあ、今度はねちゃんと初めの方もその時は買ってもらってですね、匂いを嗅いでもらいたいと思うんですけど、嗅いでもらえますかね、初めさん。
何でも
嗅ぎますか、ね、
はい僕ね匂いにはね、はい、敏感でございます。
敏感やね、
よくまあね普段プライベートからお付き合いしてる今一からでしたって、分かってると思うんです、非常に匂いに敏感なタイプでしてもですね、いい匂いから、嫌な匂いまで、なんかね人がね、あまり気にしてない時もね、ものすごく気になったりするんで、で全然潔癖症じゃないじゃないですか、僕って綺麗好きなわけでもないしね、まあ、部屋が綺麗なわけでもなければ、掃除好きなわけでもないしね、車をまめに洗うわけでもないタイプです、でも匂いだけはね、ダメなんで ですね。これいいわ、敏感ですね。
敏感ですね、あなたね。
もう本当にファブリーズなんかはもうしょっちゅう愛用ですし、
ね、
あとお香が好きでね。
お香ね。
お香。はい、
なんちゅうの、東南アジア系のやつ
でね。そうです。インドとかね、お香をよくね、うん、コーンのやつとかね、はい、棒状のやつとかいろいろありますけどね、あれをよく部屋でも炊きますしね、
うん、
たまに車でも炊くときありますからね。
タバコは吸うわ、お香は炊くわ、煙とってしゃ
あない。煙たい煙たいことになってますよ。煙たい男ですからね、ほどいてください。これがノリツッコミっていうやつですね。
典型的なやつね。
そうそうそう。
今日してやったりと思ったよね。
そうそうそう。ね、まあ、匂いでも重要ですよ。やっぱ食欲も匂いから。
あ、そうそうそう。うん、匂いがね、重要なのはね、舌よりもね、鼻の方がらしいよ。
あ、敏感。
香料っていうんですかね。前にね、ステーキの上に、いちごの香料を塗って食べるんですよ。そうするとね、いちごを食べた感じになるらしい。
ああ、わかるな、それなん
だ。だから食感、歯の食感であるとか、食べてる食感ではなくて、味の決定権はやっぱ鼻の方が強いみたいな。
強いんですか、
うん、甘い辛いとかの判別だけやからね、舌の方
は、ね、分かる気がしますね。うん、なんかそれこそコーヒーの匂いを嗅ぎながらコーラ飲んだりしたら変な感じ、
ね、変な感じやろね、うん、色はよく似たやけど、ね、
そうありますよね。そう
ねえ、
ね、まあ、でも匂いっていうのは重要ですよ。
重要ですよ。
ね、ね、あと女性の匂いなんかっていうのはね、
甘美な香り、
そう、
ムシムシと違うよ。
先生分かってます。
その甘美
じゃない。もう道歩いててもね、すれ違った時にこうついていきそうになる時ありますからね。
あれもう罠やね。結局まあフェロモンとかいうのと一緒かもしれないけどね。京都の街中とか歩いてるとね、まっすぐ歩けない。
あとお店でね、例えば喫茶店であり、はい、居酒屋であり、はい、食堂でもそうですけどね、うん、なんかこうメニュー持ってこられた時は横にこう来られるじゃないですか。あ、ね、
はい、
あの時にまた髪の匂いなんかがさーっとするわけですよ。ね、
はい、
あれはやはり ね
優しい匂いがするとね、
体に毒ですね。
まあ普通はね、目に毒とか言うけどね、もう体に毒になるわけ、
ね。それも匂いですからね、目じゃないですから。
目だね。そうですね、でも目が行くでしょ次。
目は行きますね。
次の判定基準は何やろうね。
わかんないですね。それは僕に聞かれても
答えられ
ない。自然に生きてますからね。ね、なるほど、そうですか。雑誌ね、すごい時代ですね。だけど、
びっくりした
よ
ね。
本にね、匂いが、
匂いついてますよ。
どんなんでしょう ね。
結
局あの時あなたがね、
そうそう、持って帰ったからね。
持って帰ったから
開けずに、
開けてない、うん、嗅いでない。
はい。多分乾燥して印刷の匂いしか残らなかったと思うよ。
まあ次あれば、うん、ぜひとも、
はい、そうそう、最初ね、書いてあったのが何ていうの、海岸でね、
はい、
沖縄で撮ってはったみたいね、そのロケを。
ほうほうほう、う
ん、女の人がね、
ええ、
まあね、つけるものをつけずにね、
うん、
いらっしゃる女性が写ってるわけですよ。
はいはいはい、
うん、で、沖縄の潮風を匂いにしたわけではありませんとか書いて
る
んです
よ、
ね。でも、なんとかちゃんの何々がみたいな。
でも印刷の匂いなんですね。
印刷の匂いのする子だったのかな。
あ、いるんですかね。
それも候補として挙げておきたいね。
まあ、だから次またそういう企画があった時には
書
いて、
ね、
皆さんにも発表したい、ご報告したいですね。
そしたらもう朝日系のウハウハいうかもしれないね。また売り上げ上がって。
そうですよ。
ね。
ね、
でもまあ次のやつ本当に期待したいですね。
そうですね。楽しみにして。
できればやっぱり僕の好みな感じをね、こうね。女性がいいですね。シュッとした感じ。
シュッとした感じ。何なんですか、そのシュッとした感じ。
なんとなく分からへんのよ。
分かりますよ。分かりますよ。
で、
分かりますけれども。
乗った後じゃなくて、
シュッとした
感じ。
バカなことをね、言ってますけれども。
まあね。
ね。
なこと言ってますがね、はい、まだこの年末にかけてね、
はい、
ライブはね、僕もう、
目白押しです
ね。目白押しですよ。
はい。
ここ3週間ずっとやってるんです
よ。そうですよね。
10月の後半からね、毎週ライブやってね。
そうですね。
で、11月も9日だけがなくて、
はい、
ほぼ全員息11月網羅して。
じゃあ、お化け見に行きます。見に行けるじゃん。
行きますね。
あ、そうですね。いや、ちょっと勘弁してください。寝
られ
ただでさえ寝不足なんですから、僕。
ね、
一人でトイレ行けなかったらどうするんですか、
ね、
一人暮らしやのに
大変です ね。もう 今日の夜なんかもいまいちからの家の家中の電気がついてることでしょうね、多分真夜中もね、
もうね階段降りるのが嫌やからね、下で寝るかもしれない。
なるほどね。
物音したらドキッとするやろね。
ドキッとしますよね。
あでもね家ってね物音するんですよ。
しますしますします。
あのねお昼の時間帯と夜の時間で温度差があるから、家ってきしむんやね。
そうです、木がね、うん、やっぱりこう
から、ね、
う
ん、カキッパキッとかね、
言います言います言います、
ドキッとするね。
それはよくありますよね。
まあね、
あとあの扉が中途半端になってる時に風でパタンって閉まったりするんですよね。
そうそうそう。
で僕も今2階にいますからね、うん、あの1階の扉なんかが誰もいいはずなのにパタンって閉まったりするんですよ、うん、びっくりするんですよ。
怖いやろ、
いや怖いですよ、
心臓に良くない。
僕ね、うん、そういう意味で言うとね、はい、昔ですよ、うん、あの怖い話じゃないんですけど、ある意味怖い話。あのね、僕は小学生ぐらいの時です、うん、うち夜に親父もおふくろも夜はいなかったんですよ、うん、はい、商売やってたもんですから、はい、で家で一人で留守番なわけですよ、うん、そしたらね毎日11時きっかりにいたずら電話かかって、はい、無言電話、
ほう、
11時きっかりにかかって、
うん、
ひどい話、怖いじゃないですか、ね、ある時急にプツリなくなりましたけどね、うん、で怖いんですよ、もうすぐ11時きっかりですからね、
うん、狙ってるやね、
うん、怖いでしょ。
お父さんがちゃんと生きてるかなと思って
電話した、それなら何か言うでしょうしね。いたずら電話だけはやめていただきたいですね。
うん、怖いね。
いたずら電話で思い出しましたけど、ね、何回も無言電話かけてくる人がいてね、昔、うん、はい、僕はまだずいぶん昔の話ですけど、うん、で何回もかけてきて何も喋らないんですよ、はい、でまあ、僕はその都度はいもしもしと言うわけじゃないですか、うん、で何も言わへんし切る、
うん、
でまたかかるしすぐに出てはいもしもし、
はい、
何も言わない切る、うん、これ3回も4回も続くんです、はい、もうだんだん腹立ってきたんですけど、うん、最後ね1回ね、今までは取ってはいもしもしってすぐ言ってたのが、うんうん、取って何も言わへんだら、うん、あれって言わはったんですよ。
ちょっと違う反応があった。
あれって言って、で、俺、今声したねって言ったら、ガチャンって切り張りました、向こうから。それでかかってこなくなりましたけれどもね。
引っかけられた
あれって言わ
ちょっと負けを感じて
そうそうそう。あれって言う。
人間辛抱やね、でもね。
そうそうそう。そうね、やってみるもんですよ、いろいろ。
ね、いろいろ。
もうでもね、いたずら電話、あれは絶対やめるべきですよ。うん、本当に迷惑な話。
ね、お金かかるだけですから
ね。そうそうそう、バカらしい話です。
バカらしい。
ちょっと話はだいぶ脱線しましたけれども、ね、今それを思い出しました。
まあまあね、
はい、
まあ、そんな中、
はい、
ね、年末ずっとライブありますけど、
はい、
大人の日っていうのがございます。
そうですね、
ぜひともねこちらの方
12月の
27
日でございますから ね今年は
年末迫っておりますが、
はい、
それもぜひとも来ていただきたいと。
ただね、どんどんお知らせしていきますので、
まあね、
ね、楽しみ、
またメンバーも決まっていけばね。
そうですね、
はいはい、お知らせしながらというところになると思います。
はい、
それでは、アナログボックスの始めと、
はい、どうも、
天の声西門さん、チキンソロの今井チカラでお送りしました。それではお気に、
さよなら。